もう一言お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、私たちが子供も大人もみんな一緒になって一つの家族として神様に礼拝を捧げられるこの幸いをありがとうございます。神様、私たちの教会の頭はイエス・キリスト、ただあなたご自身です。神様、この教会をこれからも愛し、そして導き、神様の栄光のために用いてくださいますようにお願いいたします。今ハンナ姉妹、ペイトン兄弟の英会話クラスや、また学習塾、またゴスペルや、またいろんなことを通して多くの方々が教会に足を運んでくださっています。また今建設中のエリムも神様の栄光を表す建物として、そして後の働きとして神様が豊かに用いてくださいますようにお願いします。神様がおられなければ私たちは何もすることができません。神様、どうぞあなたご自身が自由にこの教会に働き、そしてお導きくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ教会のお一人お一人に神様からの豊かな導きがありますように。特にお母様を見送られた宮城姉妹に神様からの慰めが豊かにありますように、ご家族ご親族にも神様の慰めをよろしくお願いいたします。また病の中にある方々、療養中の方、抗がん剤治療を受けておられる佐々木兄弟に神様の助けが豊かにありますようにお願いいたします。神様、日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人に神様の励ましと慰めが豊かにありますように。またインターネット介して礼拝しておられる方々に神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。あなたはすべての壁を乗り越えて、すべての隔てを乗り越えて働かれる主、あなたご自身がどうぞ続けてお一人お一人に触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。あなたの御言葉をもって私たちに語りかけ、今日ここから一つ二つあなたへの応答をもって、決心をして主と共に歩み出すことができますように導いてください。これからの一切をお委ねしますので、どうぞ神様のご支配の中でお導きください。神様、働きに戻られた伝道師を続けてお守りください。ドイツにおられるモニカ先生にも祝福がありますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、6月も早いもので今日で終わろうとしております。季節の変わり目、梅雨の時期ですけれども、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。教会ではですね、先ほど写真もありましたし、今週の予定、先週の予定なんて見返すと、英語クラス、また英語クラスと英語クラス、随分やってるなって思われた方もおられるかもしれませんけれども、ハンナ姉妹とペイトン兄弟を迎えて1ヶ月ちょっとが経ちました。今月からスタートした英会話クラスが今豊かに用いられています。また5月からチャペルを貸し出ししてスタートした学習塾のトポスもですね、まだまだ生徒募集中なんですけれども、少しずつ軌道に乗ってきて神様が用いてくださり祝福してくださっているというところかなと思ってます。学習塾のトポスではですね、教会で行う塾の特色の一つとして、クラスの最初と最後にお祈りをするっていう時間があるんですね。そしてもう一つの特色は、月に一度ひげを生やした牧師が嫌でも短く聖書の話とお祈りを聞かなければならないという時間があってですね、そんで私はですね、月に一度トポスでもお話をさせていただいているんですね。月に一度トポスで8回ぐらいのお話をして、また英会話クラスでもバイブルメッセージをして、またその他の機会も入れるとですね、私は今月約25回の聖書のお話をしているのでした。来月はですね、どうやら30回以上のお話の機会がありそうなんですけれども、でもですね、私はふっと思ったりもしたんですよ。いや、なんで私はわざわざお話の回数を数えてるんだろうかと。自分を褒めたくなるのか、 自分をねぎらいたくなるのか、わざわざ回数数えるなんてなんだか自分が小さい器だなって私感じたりもしているんですね。だって続けて見ている使徒の働き、パウロ先生はどうだったでしょう。パウロ先生はですね、もう行くところ行くところ、そこがどこであっても、そこがどのような状況であっても、福音をひたすらに、今日は2回明日は3回とか数えたりなんかしないで、ひたすらに語り続けて、福音のために私はあらゆることをしていると告白しているんですよね。今日は最初に引用箇所の丸1番を読みたいと思いますけれども、第一コリントの9章19節から23節。ちょっと長いので私が読みますね。パウロ先生はこんな風に告白しているんですね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。皆さん、これ以前の第3版の聖書では、この23節は、私はすべてのことを福音のためにしています、すべてのことを福音のためにしていますと訳していました。皆さん、いかがでしょうか。福音のためにあらゆることをしていたら、すべてのことを福音のためにしていたら、今週は私はメッセージを何回したかどうかとか、そんな場合ではないんですよね。今教会にはトポスや英会話クラスを通して、またちょっとカフェなどを通しても、毎週毎週だいたい100人ぐらいの地域の方々が教会に足を運んでくださっています。これは本当に嬉しく、また神様からの大きな恵みだと思います。でもそれは何のためかって、人数数えて満足するためではなくって、それは他でもない、パウロ先生も言っているように、何とかして何人かでも救うため、一人でも多くの方々にイエス様の福音を伝えるためなんですよね。今月中、伝道師が2週間ちょっと帰ってこられていましたけれども、いつも牧師たちで行っている週に一度の祈り会にも参加してくださっていました。帰ってこられてすぐの祈り会だったと思います。牧師たちが順番に祈って、伝道師最後のお祈りだったんですけれども、その伝道師の祈りはですね、この教会が宣教の教会として、伝道する教会として、ますます用いられていきますようにと伝道師は祈られたのでした。私はその祈りに心合わせながらですね、なんだか目が覚まされるような感覚だったんです。確かにいつも全世界に出て行って、全ての国に、全ての民族に、全ての人に福音を伝えるという宣教に目が向いている伝道師だからこそ、それは日本に帰ってきても、またこのいわきに戻ってきても変わることがないんでしょうね。私たちの教会の目も、もちろん教会の内側にいつも向いて愛を持って一致して成長していくことも大切ですけれども、同時に外にもいつも目が向くようにと願いながら祈られていたのではないかと私は感じたんですね。皆さん、私たちは震災後、不思議とこの地にやってまいりました。しかしこれは何度も私たち確認しているように、決して偶然ではなくって、70年前からのアメリカからの宣教師オレチェク先生のやがてのビジョンであり、そして他でもないここに来たのは神様の導きであると私たちは信じ受け止めているのではないでしょうか。ならば皆さんはいかがでしょう。すべてのことを福音のためにしているというパウロの姿を見るときに、私たちはどのように感じ、またどのような応答に導かれるでしょうか。今日はこのアテネでのパウロ先生の姿から3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思うんです。1つ目には、パウロは すべてのことを福音のためにしているからこそ、心が憤るほどに人々の救いを心底願う思いがありました。心が憤るほどの人々の救いを願う思いがパウロにはありました。皆さん、私たちはどうですか？心が憤るほどにして、憤るかのようにして、ああ福音を語らずにはいられない、人々の救いを願わずにはいられない、そんな思いにいつも突き動かされているでしょうか。今日確認したい二つ目には、パウロは全てのことを福音のためにしているからこそ、ならばどこでもいつでも他でもないイエス様と復活とを語り続けたのでした。パウロはどこでもいつでもイエス様と復活を語り続けたのでした。皆さん、願わくは私たちも毎月聖餐式の時にも確認しているように、隣人にイエス様を伝える、そのことを大切にしていきたいと思いますね。そして3つ目には、全てのことを福音のためにしているパウロを、やはり神様が用いてくださった、神様が用いてくださったということを確認したいと思います。私たちも、私たちを用いてくださる神様に期待して、全てのことを福音のためにしてまいりたいと思うんですね。さあ、続けて見ています。この使徒の働き、パウロの第2回伝道旅行の最中でしたね。覚えておられますか？前回の箇所でパウロはマケドニア地方での働きを終えたのでした。あっちに行っても迫害されて、こっちに行ってもユダヤ人が追いかけてきて、そうやって迫害を避ける形で、今度はギリシャのアテネまでやってきた。それが前回ご一緒に確認した箇所でした。今日の箇所の16節、今日の箇所の16節を見ると、マケドニアから避難してやってきたアテネの町は、パウロの当初の伝道計画には入ってなかったのではないでしょうか。パウロはそこでシラスとテモテをただ待っていたって最初は書いてあります。しかし、伝道とは人間の考えとか人間の計画とか知恵によらない、神様の導き、神様の御業なんですよね。神様がそのアテネにやってきたパウロの心を動かし始めるんです。じゃあ、今日の箇所、この16節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。さて、パウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。皆さん、このアテネの町はかつてはギリシャ文化の一大中心地でした。しかし、ローマ帝国に支配されてからは、政治的な重要性というものはこのアテネからはなくなってですね、コリントなどの町にその地位を譲ってたんです。しかし、このアテネは依然として過去の栄誉を保っていて、まあ、自由都市としてアレオパゴスという評議員による自治独立のもとにあったんです。ちょっと難しい話ですね。でも、まさにアテネの町は学問の都でもあり、民主政治の町であり、そして芸術の都でもある。なんだか今日の日本にも当てはまるような、そういう町、そういう姿だったのではないでしょうか。そんなアテネの町でシラスとテモテがやってくるのを待っていたパウロです。多分待っているだけのつもりだったかもしれません。しかし、パウロはですね、アテネで過ごすうちにどう思ったかって、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたのでした。皆さん、当時アテネの町には少なくとも3000に及ぶ神殿とか偶像があったと言われています。当時の作家はですね、この地域は神々でいっぱいだから、人に会うより神に会う方が多いだろうって言うほどだったと言われています。しまいにはですね、今日の箇所の続きでパウロがアレオパゴスの評議所で語り始めた時の言葉、引用箇所の丸2番の使徒の働き17章23節読んでみましょうか。使徒の働きの17章23節、丸2番読んでみましょうか。3、はい。道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。そうなんですよ。 アテネの人々はありとあらゆる偶像を作って、もう3000ですからね、拝んで、しまいには知られていない神にまで祭壇を作って拝んでたんですって。もはや何でもありみたいな感じですね。普通の観光客であるならば、町のあちらこちらに並んでいる神々の立派な像とか建物を、いや最高の芸術作品だなって鑑賞して感動するかもしれません。しかし、何度も言いますように、全てのことを福音のためにしているパウロは、ただそこに人間の罪深さを見たんです。そして心に憤りを覚えたのでした。知られていない神をも拝んで、迷いに迷いさまよってしまっている人々に、彼らに宣教する以外に誠の神様を知らせる道はないのだからと、人々を憐れみ、人々を愛するがゆえに、パウロは人々の救いを心の底から願って、それは彼の心に憤りを覚えるほどだったのではないでしょうか。その心からの憤りは、パウロを伝道へと駆り立てずにはおられなかったのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。先ほどの16節に戻っていただいて、私たちも心が憤るかのようにして福音を語らずにはいられない。だってこの人々を愛して、この人々の救いを私は心の底から願わずにはいられないから、そんな思いが私たちにはあるでしょうか。震災後、私たちは本当にたくさんのお祈りとご支援を、まさに世界中からいただいてきました。私たちもだけど、だんだんと受ける教会から、今度は分け与えることのできる教会になっていきたいと願っています。その一つとして、以前からお祈りいただいていますけれども、これまで過去7回私たちの教会で行ってきたアメリカからのチームを迎えてのバイブルイングリッシュフォーキッズ、ベックベックって言ってますけれども、そのベックを今年は三春町にある教会で行うことになったんですね。人数が多くないそこの教会なので、私たちの教会でも日本人でチームを作って、アメリカからのチームとの合同チームで、この夏は三春の地で神様に用いていただきたいと願ってるんですね。前にちょっと報告しましたけれども、2週間ほど前にはその夏のベックのチラシを配りに、12人でその教会に行ってまいりました。天気予報は大雨で、注意報も確か出てたと思います。いや、どうなることかなって思いましたけれども、チラシを配りに外に出かけるときには不思議と雨も上がってですね、もうみんなで祈りつつ、一軒一軒ポストにチラシを配ってくることができたんです。ここからはあんまり大きな声では言えないんですけれども、その教会があるところはちょっと田舎でですね、そして坂が多いところだったんですよ。チラシを配りやすいところかというと、決してそうではなくって、この辺の団地ならばすぐに配り終えられる枚数のチラシを午前午後と出かけて、汗をかきながら坂を上り坂を降りて配ってきたのでした。中学生の男の子、元気な男の子も一緒にいてくれたので、ちょっと大変だなと思える坂の上のある家は、今日部活休みだからダッシュだなんて背中を押してですね、彼に走って配ってもらったりもしたんですけれども、そうやって配っているうちに、私はこの一枚一枚がどうぞ用いられますようにって真剣に祈らされました。こういう機会がなければ、きっと一生ここ歩くことがなかったであろう道を私は歩き、そしてそのお宅にとっては初めて受け取ることになるかもしれないこの教会のチラシを配りながら、どうかこの町の方々が、どうか何人かでも、どうか一人でも多くのこの方々がイエス様に出会うことができますようにと、私はやっぱり心の底から願わずにはいられなかったんですね。皆さん、私たちが置かれているこのいわきの地にあっても、もちろんチラシを配ることができる人もいれば、チラシ配ることはできないという人もいるでしょう。でも何ができる何ができないではなくって、私たちはみんなでこの地に教会が導かれてきたその意味を覚えながら、ならばこの地域の人々を愛し、この人々の救いを心の底から願い、祈り続けるものでありたいと思うんですね。さあ、全てのことを福音のためにしていたパウロは、心に憤りを覚えると、街道でも 広場でも語らずにはいられない。伝道に対する激しいほどの熱い思い、熱情を覚えたんです。じゃあ17節をご一緒に読んでみましょう。17節を読みましょう。はい。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。パウロの伝道はいつもユダヤ人の街道に出かけていって、旧約聖書の背景がある人々にまずは語るのが常でしたけれども、このアテネではどうでしょう。街道にはもちろん行く、そして広場でもそこに居合わせた人たちと暇さえあれば論じ合うほどに、パウロの心は憤りを覚えて、この心は内に燃えて、じっとしておられないほどだったのではないでしょうか。皆さん、全てのことを福音のためにしていたパウロは、まさにいつでもどこでも語り続けたのでした。パウロはじゃあ何を語り、そしてまた人々の反応はどうだったでしょう。18節もご一緒に読んでみましょう。18節も読みましょう。はい。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そうなんです。この18節最後にあるように、全てのことを福音のためにしていたパウロは、どこでもいつでも誰にでもただイエス様と復活とを述べ伝えていたのでした。誠の道であり、真理であり、命であるイエス様だけを隣人に伝える。皆さん、このことを私たちも改めていよいよ大切にして参りたいと思うんですね。さあ、街道で、そして広場でも福音を語り続けるパウロの言葉に人々の反応はどうだったでしょう。この18節にあるように、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言いました。このおしゃべりという言葉はアテネで作られた俗語で、種をついばむものという意味なんですけれども、スズメなどの鳥に用いられた言葉です。そこから広場で残飯を拾うものとか、さらに知識のクズをあちこち拾い歩くものというような意味になって、まあ、いずれも軽蔑の意を込めた言い回しだったんです。このおしゃべりは何が言いたいのかって。そしてまた他の者たちは、彼は他国の神々の宣伝者のようだと言いました。アテネの哲学者たちの知らない他国の外国の神々を伝えていると感じたのでした。もちろんパウロがですね、神々、いろんな神様を伝えるはずはなく、唯一の神様を伝えてはいても、もしかしたら彼らにはパウロが何度も語っていたであろうイエスという名前や復活という意味のギリシャ語アナスタシスという言葉が、なんか女神の名前のように聞こえて、他国の神々の名前のように耳新しいものとして響いたのかもしれない。しかしパウロは心に憤りを覚えて、街道でも広場でもどこでもいつでも誰にでもイエス様と復活をただ述べ伝え続けていたのでした。皆さん、私たちも全てのことを福音のためにしながら、まるで当時のアテネのような、今日の私たちが置かれているこの日本にあっても、決して惑わされることなく、それに慣れてしまうことなく、心が憤るほどに人々の救いを心の底から願いながら、そしてイエス様とその復活を、その福音を述べ伝え続けて参りたいと思うんですね。皆さん、実際このアテネの町にも旧約聖書を持つユダヤ人がいました。彼らは旧約聖書に精通していましたから、唯一の天地万物を作られた神様を礼拝する、その街道もありました。しかし彼らはどうだったでしょう。他の偶像があちこちにあふれるアテネの町に憤ってはいなかったんですよね。彼らは街道に人々を招き、また広場に出て行って唯一の神様を語って、偶像は間違ってるとか、そうやって論じ合ってはいなかったんです。だからこそこの時のパウロの話は、この町の人々には耳慣れない新しい教えだったのではないでしょうか。 唯一の神様を信じていながら偶像があふれる町に憤りを感じない人々、皆さんそれは塩味を失ったただの塩に過ぎないのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちは神様にあって導かれたこの地にあっても、この地に導かれた地の塩、世の光としてその役割を果たし続けるものでありたいと思うんですね。先ほど報告でもありましたけれども、私はこの数年 CB ジャパンという保守バプテスト同盟の宣教団体の主事として奉仕をさせていただいてます。年に数回会議をしたり、時にはペルーとか他の国にも使わされている宣教師の先生方を訪ねて行ってみたり、また世界各地に使わされている宣教師の先生方の情報を集めて聞きながらいつも祈らされているんですね。皆さん世界に目を向けるとどうでしょう。本当にその国々によって事情は様々です。もう信じられないような治安が悪くて心配してしまう国もあれば、本当に信じられないような貧しさの中に過ごしておられる国もあります。また迫害の中に置かれている国もあります。皆さんしかしそれぞれの国に置かれているクリスチャンが、教会がそれぞれの地で神様にある誠の光を輝かせて、そして地の塩としての役割を、塩味を失うことなく常に果たしていくときに、確かにどんな状況の中にあっても多くの実を結んで、そこで神様の御業が前進して、そこに神の国が拡大していっているのではないでしょうか。皆さん私たちも改めて全てのことを福音のためにする教会となっていきたいと思うんです。知られていない神をも拝むかのようにして、何が真理かとさまよっている人々が私たちの周りにどんなにおられることでしょうか。心が憤るほどに人々の救いを心の底から願い、愛を持っていつでもどこでも誰にでもイエス様の光を輝かせていきたいと思うんです。誠の道であり真理であり命であるイエス様を私たちはこれからも伝え続けてまいりたいと思うんです。引用箇所の丸3番、エゼキエル書の3章17節18節を読んでみましょうか。あまり開くことがない箇所かもしれませんが、エゼキエル書の3章17、18節ご一緒に読んでみましょう、はい、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪い者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪い者に悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪い者は自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。神様は預言者エゼキエルに見張り人としての役割を与えました。そして神様の言葉を伝える役割を与えて、そしてその役割をもしも果たさなかった時の責任についても語られたんです。これはちょっと厳しい言葉に感じるかもしれませんけれども、この言葉の背後にあるのもやっぱり神様の愛ですよね。神様は私たちにも見張りとしての役目をこの地上で委ねてくださっているのではないでしょうか。私たちが本当に神様の愛の中を生かされて永遠の命を心から喜んでいるならば、自らその役目を果たすものへとなっていくと思います。そして神様のすべての人に向けられている大きな愛を覚えるならば、私たちはその愛を置かれた場所で語り続けるものへと、神様の言葉を伝えるものへと変えられていくのではないでしょうか。もちろん私たちは弱く小さなものかもしれません。そんなことはできないと恐ろしく感じることもあるでしょう。しかしそんな私たちを神様ご自身が用いてくださるのではないでしょうか。ですから今日3つ目に覚えたいのは、全てのことを福音のためにしているパウロを神様が用いてくださったということです。今日の箇所に戻って19節20節をご一緒に読んでみましょう。19節20節をご一緒に読みましょう、はい、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。 あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。そうなんです。心に憤りを覚えて、どこでもいつでも福音を語り続けたパウロを、哲学者たちはその新しい教えがどんなものか、耳慣れないことを聞かせてくれる、それがどんなことなのか知りたいと、アレオパゴスに連れて行ったのでした。このアレオパゴスっていうのはギリシャの故事に由来する名前なんですけれども、アテネの最も重んじられていた裁判所のあるところでした。またこのアレオパゴスには評議所があって、その評議員によってアテネにおける主要な行政機関もそこに含まれていたんですね。ですから人々は新しい教え、耳慣れないことを知りたがっていて、21節を見るならば、アテネ人もそこに滞在する他国人もみんな新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたんだと。そして今日は読みませんでしたけれども、今日の箇所の続き22節からを見ると、なんとパウロはそのアレオパゴスの中央に立って、そこで堂々と唯一の創造主であり支配者なる神様を語るんです。そしてイエス様による救いの完成のメッセージを語ることができたのでした。そうなんです。パウロは計らずも神様の導きによって、そんなにも大きな評議会場の真ん中で、公の場所で福音を語る機会が与えられたのでした。そしてどうなったか、引用箇所の丸4番、使徒の働きの17章32、33読んでみましょうか。この話の結末ですけれども、使徒の働き17章の、じゃあまずは32、33、ご一緒に読んでみましょう。はい。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。イエス様の復活の話は、ある人には嘲笑われ、また今回は聞く耳を持ってもらえませんでした。しかしパウロは伝えるべきことは伝えて、そして出て行きました。そして34節、最後の最後、34節を読んでみましょう。はい。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシス・ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。そうなんです。ある人々はパウロに付き従い信仰に入ったのでした。神様の不思議な導きの中で、アレオパゴスの中央で大胆に唯一の神様を語ったからこそ、裁判官や他の人たちも信仰に入ったのではないでしょうか。もしかしたらここ見るだけでは信仰に入った人数はそんなに多くなかったかもしれない。しかし最初に読んだ聖書の箇所にもあったように、私は何とかして何人かでも救うために、福音のためにあらゆることをする、そんなパウロを神様はここでも豊かに用いてくださったのではないでしょうか。先週の礼拝で川崎純宣教師が取り継いでくださったメッセージに励まされたという方も多いでしょうか。私もとっても励まされました。私たちを召してくださる主がおられます。私たちに呼びかけてくださるお方が力あるお方ですから、私たちの弱さや欠けは全く問題じゃないんだと。あとは私たちがその神様の呼びかけに応えること、それが信仰生活のそのものであるということなどなど聞きながら、いかがでしょう。私たちも全てのことを福音のためになし、そして私たちに呼びかけてくださる神様の御声に応答しながら、弱さも欠けも全てひっくるめて、ただ神様に用いていただけるならば、それは何という幸いでしょうか。最後に引用箇所の5番、ローマ人への手紙の10章13節から15節も見てみましょうか。ローマ人への手紙の10章13節から15節、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。はい。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければ どのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。そうなんです。主の御名を呼び求める者は皆救われるんです。しかし信じたことがなければ呼び求めることはできないんです。でも聞いたことがなければ信じることができないんです。さらに述べ伝える人がいなければ聞くこともできないんです。そして神様がその人を使わせてくださって、そしてまた神様はその人の足をなんと美しいことかと言ってくださるんです。皆さん、ですから私たちもただ神様に用いられやすい、神様に使わされやすいものとなって、良い知らせ、福音を伝えるものとされてまいりたいと思います。さあ、今日はパウロのアテネでの宣教の様子を見ることができました。当時のアテネの様子は今日の日本にも少し通じるところがあるでしょうか。私たちも全てのことを福音のためにしてまいりましょう。私たちも心が憤るほどに人々の救いを心の底から願い、そしてイエス様と復活といつでもどこでも語り続けてまいりましょう。私たちを召し、使わし、用いてくださる神様に期待して、今週もそれぞれ置かれた場所で地の塩、世の光としての役目を果たしてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。キーボード弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。パウロの第2回伝道旅行も終盤に差し掛かりました。計らずもやってきたアテネの町、しかしそれは確かに神様の導きでした。神様がパウロを持ち、そのアテネの人々を愛してやまない神様がそこで福音を語らせ、そしてそこで救われる魂を起こし、やがてそこに教会ができ、そして豊かに用いられていったのではないでしょうか。私たちももしかしたら計らずもと思える旅路をここまで送ってきたかもしれません。しかし教会がここにあるのも、また私たち一人一人が今日ここにいるのも、それは確かに神様の導きであり、神様が私たちを使わしてくださるためであることを今日覚えたいと思います。私たちは心がもしかしたらいつしか惑わされ慣れてしまっていて、心が憤るほどに人々の救いを願う思いがどこかに行ってしまってはいないでしょうか。パウロは心を憤り、福音を語らずにはいられない、人々の救いを願わずにはいられない、アテネの町で大胆に福音を語り続けました。私たちに何ができるでしょうか。私たちは弱くて、私たちは小さくて欠けだらけで何もすることができないと思うかもしれません。しかしそれは全く問題ではありません。私たちを選び、私たちを使わせてくださるお方が偉大なお方ですから、私たちはただ神様に用いられやすいものとなり、神様が使わされる場所で神様が私たちを通して語ってくださる、その福音に生きるものとされてまいりましょう。 決して塩気を失うことなく、地の塩として決していただいている光をマスの下に隠すのではなく、世の光として私たちが置かれている場所で神様を礼拝し、神様に仕え、隣人を愛し、神様の栄光を表して参りたいと思います。私たち一人一人を今日この場に招き、そして今日ここからそれぞれの場所に使わせてくださる神様の熱い思いを今日受け取り、神様に応答するものとなってまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは大切な大切な一人子イエス様を十字架につけ、贖いの代価として支払ってくださるほどに世を愛してくださいました。あなたが愛して愛して一人子を与えるほどに愛してやまない多くの人々を、神様、私たちはあなたの思いで町に生きていくことができるでしょうか。神様、私たちに何ができるかは分かりません。しかし神様が私たちを用いてくださるならば何でもできると告白します。神様、私たちを用いてください。この地に導いてくださった神様ご自身が私たちを通して素晴らしい御業をこの地に表してください。神様、私たちがこれからも地の塩、世の光としてそれぞれ使わされている場所で神様の光を放すことができますように導いてください。神様、どうぞ私たちの家族を憐れんでください。私たちの地域を、職場を、学校を憐れんでください。このいわきを、この福島を、日本を、世界を、神様、憐れんでください。あなたの限りない大きな愛を語り伝えるために私たちを用いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。